師匠シリーズ握手中編。それから数日、僕は大学の新入生としての日々を緊張気味に送りながらずっと考えていた。キャンパスの妖精などというふざけたあだ名で呼ばれるあの女性のこと、その彼女が見ているもののこと。僕は今まで周りの人々が気づかないこの世のものではないものをたくさん見てきた。そして嫌というほど叩き込まれてきたのだ。そういうものを見るということを僕らの社会は受け入れてくれないという現実を。だから見ても見ないふりをしてきたし、そういうものに自分から近づいていくこともしなかった。それでもどうか目を閉じないで。頭の中で繰り返されるその呪いのような言葉に首を振りながら、それなのに見えていないのは僕の方だった。妖精が見ていたものは僕には見えていなかった。なんだろうこの感じ。僕に見えないものを見ているという彼女を気持ちの悪い異物としてただ避けていくということは、僕を受け入れてくれなかった世界と同じではないか。妖精を見るには妖精の目がいる。昔読んだ SF 小説の一節が頭に浮かんだ。妖精の目。僕の目はいつかそんな目になるのだろうか。僕は黒いものを探して歩いた。生活圏である大学生協から一般教育棟、学部棟、図書館、そしてサークル棟の間だけではなく、これまで足を踏み入れなかった他学部の敷地にまで捜索の範囲を広げた。いる。確かにいる。視界の端に一瞬入ったかと思うと、次の瞬間にはもう消え去ってしまうものが。急に振り向いた僕に驚いた顔を見せて、気持ち悪そうに眉を潜める学生たち。どうかしたと心配そうに話しかけてくれる人もいたけれど、黒いものを見なかったかと尋ねると、ああそっち系のやつかという顔をして、さあねとそそくさと去っていく。そんなことをさまざまな場所で繰り返した。僕なりに考えたことがある。あの黒いものは見よう見ようとするその気持ちを見透かしているようだ。見ようとすると去っていく。そんなものをどうやって見ればいいのか。見ない、見ないで近づく。目を閉じたままで。そのためにはどうしたらいい。気配だ。気配を感じるしかない。目に頼らず、僕は目を閉じて学内を歩いた。十数分後、十人目の人とぶつかって平謝りした後で僕は昼間は無理だと悟った。賢明ではあったが、やや遅きに逸した感があった。その夜だ。春とはいえ夜はまだ肌寒い。ジャンパーを着てくればよかったと少し後悔しながら、僕は真っ暗なキャンパスの中を歩いた。ところどころに白色の光を放つ街灯があったけれど、深夜の大学構内はいつもの華やいだ雰囲気とは違う。自然と息を潜めてしまうような静謐な感じがした。学部棟のいくつかの窓には明かりが灯っていて、学生なのか教員なのかはわからないけれど、こんな時間にも研究を続けているようだった。大学生協の前の通りに出た。昼間は学生の往来のメッカで、 立ち止まっているだけで足を踏まれたりぶつかったりしてしまう場所だ。今は誰もいない。目を閉じてみた。そのまま歩いてみる。さっきまであったはずの道が記憶の中でドロドロと溶けて、自分がどこにいるのかわからなくなる。目を開けた。5メートルも歩いていなかった。これは怖いな。心霊的な怖さというより心理的な怖さだ。もう一度目を閉じた。静かだ。自分の呼吸を感じる。闇の中に別の呼吸を探す。呼吸でなくてもいい。何かがそこにいるという痕跡、気配を。しばらくそうしていて気づいた。どこかにどこかにと思いながら、自分は前方にしか意識を向けていないことに。なぜだろう。ぐっと深くまぶたを閉じる。だがそうすればそうするほど面を感じた。自分の前にある大きなスクリーンが幕を閉じている感じ。眼球だ。目を閉じていても眼球の形状に意識が限定されてしまっている。闇は全方位に広がっているはずなのに、前方の闇にしか意識が向かない。この発見を面白く感じると同時に、厄介さも分かってしまった。闇は左右にも頭上にも後方にも伸びている。そうイメージしようとしてもなかなかうまくいかない。前だ、前だけ。目の前の景色を塗りつぶしているだけだ。期せずして瞑想の訓練となってしまった。目を閉じている自分自身を無にするイメージ、闇そのものを捉えるイメージ。時間はたっぷりあった。誰にもぶつかることもなく。どれほど経っただろうか。何かが僕のそばを横切った。黒い何かが。遠い。近づこうとして足を動かした瞬間、その方向が斜め後ろであることに気づいた。そして同時に自分が目を閉じたままだったことに。あ、そう思った瞬間、闇は面になった。戻ってしまった。目を開けて斜め後ろを見たが、正教の外壁があるだけだった。くそ。悪態をついたが収穫も感じていた。完全な闇の中で黒い何かを原始したのだ。見られないはずのものを。もう一度だ。僕は繰り返した。目を閉じて闇を面から球にし、球から穴にした。場所を変えて何度も何度もその瞑想を繰り返したが、黒いものの気配を感じることはできなかった。頭が疲れ切ってしまい、最後にはかすかな夜風を頬に感じながら、ただ歩いた歩いた。何も考えず歩いていると、光るものが風に乗って流れてくるのを見た。何だろうと思って手を伸ばすと、それは手に触れることもなく瞬くように消えてしまった。幻覚か。疲れ切った頭がそんなものを見せているのか。空を描いた指先を見つめ、僕は思い出していた。いつか見た列をなして歩く死者の群れを。その列の先頭を行く人の頬からこぼれる光を。僕ははっとして周囲を見回した。 彼女がいる、このどこかに。目の前にグラウンドの高いフェンスの黒い影が見えた。歩き回っている間にサークル棟の近くまで来ていたらしい。あそこにいるのか。そんな気がして街灯の明かりを頼りにサークル棟への直線道に入った。暗い、真っ暗だ。道中にあるはずの照明柱がついていなかった。故障なのか。僕は足元に気をつけながらそちらへ向かって歩く。空は曇っている。月明かりもほとんど漏れていない。その空の中に明かりのない柱の先がうっすらと見えた。いる、人影が。柱の上に腰掛けてどこか遠くを見ている。僕はそっと柱の下まで近づいて声をかけようかどうしようかと迷った。こんな夜中に人が来るなんて思ってもいないだろう。驚かせてしまい足が滑って落下するようなことになったら大変だ、そう思って。僕は息を殺してこの前彼女が見ていた方向に目をやった。教育学部の建物が黒々とした影となっている。何を見ていたのだろう、そう思った瞬間だった。背筋をゾクリとしたものが走った。繰り返した瞑想の影響なのか、いつもより鋭敏になっていた僕の感覚が頭上の異様な気配を捉えていた。あの人じゃない。思わず柱から離れて後ずさった。柱の上の人影のようなものは動いていなかった。暗すぎてよく見えない。それでもわかるのだ。あれは人じゃない。ドキンドキンと打つ鼓動を悟られはしないかという脅迫観念にとらわれながら、僕はゆっくりと後退を続けた。柱が遠ざかっていく。暗闇の中の後ずさりは怖い。つまずきそうで、それでも目を切れなかった。闇の中に完全に照明柱が溶けてしまってから僕は振り向いて足早にその場を去った。歩きながら自分の右目を触る。怖い怖い。その素直な感情が渦巻いている。こんな怖いものを見ないといけないのか。僕は誰にぶつけていいのかわからない怒りが湧いてくるのを感じていた。教育学部の学部棟の方を睨む。あっちだ。直感とほんの少しの推理で僕は彼女の居場所を予測した。彼女の後ろで列をなしていた死者の群れを思い出す。夜の彼女は死者にとって特別な存在なのだという想像。さっきの何か得体の知れないものが柱の上で見ていたものは何か。その先に彼女がいるのではないか、そう思ったのだ。予感は正しかった。馴染みのない教育学部のエリアの建物の下で僕は頭上を見上げた。淡い幻のような光の粒子がかすかに見える。屋上だ。無人の建物をぐるりと回り玄関らしきところを見つけたが、分厚いガラス戸に鍵がかかっていて入れなかった。しかし彼女はこの中にいる。僕は入学して早々に教えられた自分の学部の学生向け侵入路のことを思い浮かべ、必ずそんな入り口があるはずだと思った。建物の裏側に回り工事室や研究室の窓ガラスを一つ一つ揺さぶっていく。あった。小さな窓ガラスが一つ施錠されていなかった。外から飛びついて体を無理やり中にねじ込んでいく。バランスを崩して腰からどさりと落ちた。 真っ暗だが机と椅子が並んでいるのは分かった。講義室だろうか。起き上がって手探りで進む。出入り口のドアは鍵がかかっていなかった。遠くに見える緑色の非常口を示す明かりに少しほっとさせられる。明かりがないのは本当に心細い。廊下の端に階段があった。手すりにつかまって静かに登っていく。4階まで来たとき、階段の先にドアがあるのに気づいた。屋上だ。そっとノブを握った。回る。鍵がかかっていない。ゆっくりと開けて外に出た。よう。彼女が、妖精が屋上の端に腰掛けたままこちらを振り返った。驚いた様子はない。僕に気づいていたのか。何をしてるんですか。高鬼。その口から出た子供じみた遊びに拍子抜けした。なんだそれは。この間と同じような格好をしているが、今日はタバコを加えていなかった。春になるとな、ざわざわするんだよ大学が。お前新入生だろ。
そうです。
うちの大学新入生だけで2000人以上いるからな。それだけの人が動くといろんなものが動くんだ。彼女はいろんなという言葉を強調していった。お前の言う黒いものもその一つだ。害のないものならいいけど、放っておくと危ないものもある。何を言っているんだこの人は。深夜の無人の校舎の屋上でたった二人。現実感のない空間だった。高鬼って遊び知らないか。鬼よりも高いところにいる人は捕まえることができないってやつ。この間よりも機嫌が良さそうだ。口調が明らかに滑らかだった。今日はしつこいしつこい。笑ってそういう彼女に、僕はサークル棟の前で今体験したことを話した。柱の上にいた何かのこと。高鬼という言葉に反応して、ああ雑魚は逃げるだろうな。そうやってあれはシャレにならないから。私もこの間は危なかった。逃げ場がなくてな。こないだ、先日彼女が柱の上に腰掛けていた時のことか。見えてないな。彼女に言われた辛辣な言葉が脳裏をよぎる。彼女が逃げるような何か恐ろしいものがあの場所にうごめいていたというのか。日常にどろりとした幕がかかっているイメージ。その中を人々が笑いながら歩いている。その幕が見えるものだけが体を捉えられてあがいている。それでも目を閉じないで。嫌だ。なぜ自分だけがそんな目に遭わないといけないんだ。やり場のない憤りが言葉に乗った。そんな、そうやって逃げて何が楽しいんですか。笑っている彼女に理不尽な怒りをぶつけた。けれど彼女は驚きもせず答えた。遊びだから楽しいんだ。高鬼なんて真剣にやったことあるか。彼女は屋上の縁で立ち上がっていった。鬼に捕まったらどうなると思う。次は誰々ちゃんの鬼ってやつだ。鬼がクラスの友達だったら友達になるだけだ。じゃあ鬼がこの世ならざるものだったなら、捕まったら何になる。 彼女の言葉には隠しきれない歓喜が込められていた。いいか、そんな遊びの中にこそ。続けようとした言葉が止まった。背後でドアが開くような金属の擦れる音がした。振り向くと誰かがそこに立っていた。お前、つけられたな。彼女が切羽詰まったような口調で僕をなじった。屋上のドアから出てきたその誰かはぐわんぐわんと体が大きくなったり小さくなったりしていた。人じゃないことは分かった。そして僕がこれまでに見てきたような街角でひっそりと立っているだけの幽霊などとは全く違う、寒気のするような悪意で充満した存在であることも。僕が招き入れてしまった。入った時の窓ガラスは開けっぱなしだった気がする。膝がガクガクする。遊びは終わり。彼女がそう言って屋上の手すりの縁に置いてあった何かに手を伸ばそうとした瞬間、ドアのところにいたそいつの体が急に伸びた。一瞬だった。あ、彼女の手から何かを奪ったそいつが屋上の外で宙に浮いていた。
返せ、
彼女が叫ぶ。そいつは頭のあたりで人間の顔が風船のように膨らんだりしぼんだりしている。体は体で、手は手で、足は足で、べっこにぐわんぐわんと揺れている。そして彼女から奪った仮面のようなものを手にしてしげしげと眺めている。
返せ、
もう一度叫んだが全く反応はない。そいつが浮かんでいる場所には屋上から身を乗り出しても手が届きそうになかった。その向こうは4階建ての高さの闇だ。今まで不思議なものを散々見てきた僕にも信じられないような光景だった。何よりいつも個人的な体験だったはずのそういう存在を別の人と一緒に見ているという不可解さに頭痛がするようだった。後ろを向いて目をつぶってろ。
え、いいから目をつぶってろ。
彼女が屋上の外に浮かぶそいつを凝視しながら言った。
早く。
有無を言わせぬ口調に僕は急いで後ろを向いた。そのまま逃げ出してしまいたい気持ちになったが、なんとかこらえて目を閉じた。目を閉じたが何も起きなかった。風が吹いて顔を撫でた。彼女は何をしている？あの恐ろしい奴は。思い出して生唾を飲んだ。恐怖がこみ上げてきて目をつぶっていられなくなった。目を開けてすぐに振り返った。いない。屋上には誰もいなかった。嘘だろ。僕は慌てて周囲を見回したが、あの恐ろしい奴の姿もなければ彼女もいなかった。屋上には隠れる場所もない。幻覚でも見ていたかのようだった。化け物はともかく、彼女がなぜ。ドアを見た。自分だけ逃げた。僕は周囲を警戒しながらドアの方に向かって歩き出した。階段を降りながら下の方に恐る恐る声をかけてみたが、何の反応もなかった。入ってきた時と同じように人の気配は全くなかった。3階、2階、1階と様子を伺いながら降りていった。最初の講義室へ戻り、その窓から外へ出た。いない。彼女は消えていた。逃げたのか、僕をおとりにして。 人残された僕は闇の中で立ち尽くしていた。以上、握手中編でございました。